愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。クリスマスの祝いの後、年末年始を皆さんがどのようにお過ごしになられているのか、街を歩いて、おりましても皆さんとお会いすることはあまり、なかったようで、皆さんの年末年始の過ごし方あまり知らずに、私ども教会牧師館に閉じこもって過ごしているような日々を、重ねておりました。ニュースなどではこの年末年始も海外また国内でさまざまな災害、地震、津波などが起こっていること、報じられていること、私たちも耳にしていることであります。この年もまた多くの災害の中に私たち置かれるのか、そのような思いを与えられながら迎えた新年であったと思いますけれども、今日は新年最初の主の日、日曜日であります。私たちの教会では1月1日元旦に元旦礼拝をするという習慣がございませんので、今日が新年最初の礼拝ということになりました。朝から新年のご挨拶を交わしてくださっている方も少なくなかったと思います。クリスマスの時のクリスマスおめでとうございますのご挨拶よりも、むしろ新年の挨拶の方が皆さんしっかりとなさるんだなという印象を持ちながら、今日は朝から皆さんとご挨拶をさせていただいておりましたが、まだ今日の時点ではもしかすると幾分か正月気分が残っているという方も少なくないのかもしれません。もちろんすでにお仕事の始まっている方もあるでしょうけれども、そのような中で新年最初の礼拝に赴いてくださった皆さんは、今日は特別なものが用意されているわけです。礼拝後のコーヒータイムで今日は特別製のおしるこが振る舞われることになっております。おしるこ目当てでおいでくださったという方ももしかするといらっしゃるのではないか、そんな思いもありますが、それもそれで良いのではないかと思います。おしるこ、いろいろな機会に食べるものであるでしょうけども、一般的にはお正月と結びつけられる食べ物の一つだと言ってよいでしょう。そのような食べ物が教会でも新年最初の日曜日に毎年振る舞われております。いつからそのようにしてくださっているのか、私ども来てからなのか、その前からなのか、私は存じ上げておりませんけれども、今後もずっと続けられていく石神井教会の習慣となり伝統となるのでありましょうか。キリスト教の文化の中では古い時代から教会の暦の季節に従って、暦の季節ごとに味わうお菓子というもの、あるいは料理というものが各地方で発展し、伝統として受け継がれてくるということがあったようです。日頃熱心に教会に通っているとは言えないような人々でも、そのような食の習慣、伝統というものを受け継ぐことを通して、教会歴、教会の暦の季節を生活の中に刻み込んできたということのようであります。今日は1月6日、週報には光伝日、エピファニー、そのような教会歴の一日であることを記しました。今年はたまたま日曜日と重なりましたけれども、1月6日、この日は教会の暦の中でも古くから守られている光伝日、エピファニーとなります。地方によってこの光伝日には伝統的に食べられてきたお菓子、あるいは料理というものがあるようです。地方によって、国によって呼び方やあるいはレシピは違うようでありますけれども、例えば最近日本によく紹介されているのはフランスのお菓子でガレット・デ・ロワというお菓子です。ガレット・デ・ロワというパイ生地のお菓子、私も何度か食べたことがありますが、日本では新年のお祝いのお菓子というような紹介がされて、時々ケーキ屋さんなどで売られているものです。 そのフランスのガレット・デ・ロワに限らないようですけれども、この光顕微エピファニーのお菓子というものは大抵は王冠、王様の冠を模した形をしていたり、あるいは、それを模した おまけがついていたりする。そしてお菓子の中には小さな陶器製の人形が隠されている。そのお菓子を切り分けたときに、その中に隠されていた人形が当たった人には運がついているということでしょうか。そのおまけとしてついている紙製の王冠、冠がかぶせられたりする、まあ、そのようなお遊び半分のお菓子の伝統がある。そのお菓子の伝統とともに楽しい祝いの習慣というものがこの光顕微エピファニーと結びつけて受け継がれてきているといいます。光顕微エピファニーは西方の教会、ローマから始まるローマカトリックプロテスタントの教会の伝統では、伝統的には王様と関連づけて祝われてきました。王様といってもどこぞの王様という話ではありません。あるいは王としてのキリストということでもありません。私たちが三人の博士と呼び名を表している今の聖書では東方の占星術の学者たち、東の国の東方の占星術の学者たちと呼ばれるこの人たちのことを三人の賢者、あるいは三人の王、そのように呼んできた人たちがいたわけです。その王と結びつけて光顕微が祝われてきたという伝統があります。光顕微はその東の国から来た学者たちが幼子イエスのもとにたどり着いて、そして巫女イエスが異邦人の前に初めてその姿を現されたことを祝う、そのような祝日だとされてきたのです。それは西の方の西方の教会の伝統です。東方の東の方の教会の伝統ではこの祝い、光顕微エピファニーの祝いの中でもう少し違ったことも祝われてきた、記念されてきたといいます。それは主イエス様が洗礼をお受けになられたこと、このことも記念するのです。主イエス様が公の活動を始められて、人々の前でご自身を神の子として表されるようになられた、それはヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けになられてから、まさにその時からだということで、光顕微エピファニーは主イエス様が洗礼を受けになられたことを合わせて記念するということがされてきました。今日の福音書の日課、福音書の聖書の箇所はそのような伝統を考慮した形で選ばれた聖書日課になっていました。主イエス様が洗礼を受けになられたことを伝えている箇所です。他の福音書でもこの主イエス様が洗礼を受けになられたことを同じように伝えられております。この出来事、主イエス様が洗礼を受けになられたという出来事は、主イエス様の公の活動の始まりを記し続けるものとしてことさら重要な出来事だと初代教会以来語り継がれてきたわけです。その時天が開けて聖霊が主イエス様の上に下りました。そして天からの声が響き渡りました。あなたは私の愛する子。神様が主イエス様を神の子と宣言してくださったというのです。いわば王としての神様が王子として生まれた主イエス様にご自身の王位を継承させるという約束をしてくださった、王位継承の宣言をしてくださった、このイエスこそ誠の王にふさわしい、そう神が宣言してくださったということでありましょう。これが降誕祭に続く光顕祭エピファニーで私たちが祝っていることの一つの 本質になります。光殿日、光殿祭は東方の東の方の教会では降誕日、私たちのクリスマス12月25日以上に盛大に祝われるそうです。降誕日にはまだ暗闇の中に見出されたひそやかな光に過ぎなかったそのようなものが、光殿日エピファニーには太陽のように光り輝く王様の栄光を帯びるようになる。降誕祭の祝いが光殿祭の祝いでクライマックスを迎えるとされてきたのです。残念ながら私たちの習慣ではクリスマスを降誕日前夜12月24日に祝うと、その後はもうお祭りは終わった、祭りの後の静けさ、そのような状態になってしまうのが現実でありましょうか。おそらく今日が1月6日光殿祭だ、教会に行かなきゃと思って張り切って礼拝においでくださったという方はほとんどいないというのが本当のところでしょう。今日は光殿祭けれども、このたとえ光殿祭、この日を光殿日として光殿祭として意識して祝うことがないとしても、私たちはクリスマスを祝った後の新年を迎えたこの時に、このイエス様が洗礼を受けになられたという出来事をしっかり心に留めることだけはしたいと思うのです。今日の福音書の日課を少し丁寧に読んでまいりたいと思います。その時の様子、イエス様が洗礼を受けられた様子をこのルカ福音書はこのように語り始めていました。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられた。この箇所を元のギリシャ語の言語に即して訳すとこのようになります。民衆がみんな洗礼を受けている時、その中でイエスは洗礼を受け祈られていた。民衆がみんな洗礼を受けているその時、その中でイエスは洗礼を受け祈られていた。英語などではそのようにはっきりとその時その中でという意味の言葉が訳されています。実はルカ福音書は他の福音書が物語るようにではなく、あえてこのように語っているのです。ぜひ他の福音書と読み比べてみていただくと良いと思いますが、他の福音書ではこのようには描かない。人々が皆洗礼を受けているそのただ中にイエス様がおいでになられて洗礼を受けられたという、もちろんそのことは情緒としては想像ができるのですけれども、ルカはそのことを言葉を丁寧に選んで、人々が皆洗礼を受けている時、その中でイエスは洗礼を受け祈られていた、そう語り始めました。主イエス様は洗礼をすでに受けた人々や、あるいはこれから受けようと備えている人々のそのただ中に入ってこられて、ご自身も洗礼を受けられた、そして祈られたというのです。クリスマスの祝いが終わっても、このように日曜日の教会においでくださる皆さんは、ここでただあの私たちがクリスマスに祝った幼子としてお生まれになられたイエス様を迎えるわけではなくて、今日物語られている洗礼をお受けになられたイエス様を迎えている、そのように心に留めることができるでしょう。洗礼をすでに受けた者と、いつか洗礼を受けになられるであろう皆さんの共に集められた教会に、 洗礼を受けられた主イエス様をお迎えしているのです。主イエス様の洗礼の出来事、それは2000年前のヨルダン川のほとりで一度きりあった過去の出来事に過ぎないというのではなくて、その後の教会で今に至るまで続いている出来事なのだ。このルカ福音書は私たちにそのような出来事だとしてこのことを語ろうとしているのでありましょう。主イエス様は洗礼をお受けになられました。それは人々が洗礼を受ける中でのことです。どこか別の特別な場所ではありません。人々が洗礼を受ける中でのことです。私たちが洗礼を受ける中でのことです。主イエス様がまず洗礼を受けられて、それに倣って洗礼を受けたというわけでもないのです。あるいは逆に、まず皆が洗礼を受けて、最後に主イエス様が大鳥として来てくださって洗礼を受けくださって、私もあなたたちと同じ洗礼を受けたよと言ってくださったという、そういうことでもないのです。主イエス様が私たちより後なのか先なのか、それはいわば関係ない。洗礼を受ける人々の中に主イエス様がいらっしゃり、主イエス様もその中の一人として洗礼を受けられたお方である。このことが大事なんだ。それはつまり、この私が洗礼を受けたあの時、同じ時に並んで隣で洗礼を受けたあの人が実は主イエス様だったのかもしれないということです。いえ、私より先に受けたあの人、私より後に受けたあの人、その人、この人が実は主イエス様でいらっしゃるのかもしれない。いえ、これから洗礼を受けよう、まだ教会に来るようになられたばかりのあの人こそ、実は洗礼を受けになるために来られた主イエス様なのかもしれない。そういうことなのではないでしょうか。もちろんこのようなことを言って、皆さんの中にはまだ洗礼を受けていらっしゃらない方が幾人もいらっしゃいますので、あまりプレッシャーをかけてはいけないとは思います。しかしそうだとしても、私たちは、すでに洗礼を受けた私たちは、その皆さんにこうお伝えしたいのです。教会においでになられたあなたを、私たちは主イエス様をお迎えするようにお迎えしましょう。あなたが洗礼を受けになるときには、主イエス様が洗礼を受けになられたときのように神に祈ってください。その時、私たちは洗礼を受けになられた主イエス様のもとで起こったことをあなたの中に見ることができるでしょう。その時、天が開けてあなたの上に聖霊が下るのです。その時、天から神の宣言が告げられるのです。あなたは神の子、あなたは神の御心にかなった人だと。教会の皆さん、私たちが家族に、友人に、一人でも多くの方に洗礼を受けてほしいと願うのは、そのことを伝えたいからではないでしょうか。何かキリスト教という立派な人生哲学とか人生訓を身につけるため、そのような面もあるかもしれませんけれども、そのためではなくて、ただ主イエス様と共に神の子として生きる道を歩んでもらいたい。そのために、私たちは全ての人が洗礼を受けられることを願っているのではないでしょうか。 そうであればこそ私たちはこの自分が神の子と呼ばれるようになっていることを尻込みしてはならないのです。私なんてとんでもない、クリスチャンとして名乗るそんな資格もないなどと社交辞令のような謙遜を示す必要はありません。必要がないどころか、そのような謙遜は神様の御心を台無しにすることになりかねない。神様は洗礼を受けられた主イエス様の上に聖霊を与えられ、私の愛すること宣言してくださったように、私たちに対しても洗礼とともに聖霊を下らせ、あなたは神の子と宣言してくださっているのであります。もちろんそうは言っても、自分は洗礼を受けた時そのようなことを知らなかった、経験しなかった、そのように言うかもしれません。そうだとしても、そのようなあなた、自分の前か後に主様が洗礼を受ける者としておいでくださっていて、洗礼を受けられ、聖霊を与えられ、あなたは神の子、そう宣言されているのを見たのではなかったでしょうか。確かに私たちは見てきたのです。あの人が、この人が神の子と呼ばれるようになってきたこと、そしてこの自分も神の子と呼ばれるものであること、その群れに加えられているものであること、私たちはただその恵みに預からせていただいていることをまっすぐに素直に受け止めたらよいのです。旧約聖書の物語を私たちはたくさん聞いてまいりました。あのモーセはヘブライ人奴隷の身分として生まれながら、ファラオの王女の元で育てられて、王子のように育てられました。あのダビデは羊飼いの末息子に過ぎないものでありましたが、預言者に油を注がれて神様によって王とされるという約束を与えられました。事実を王として立てられました。私たちは主イエス様によって、それよりもモーセやダビデよりももっとはるかに優れた恵みを与えられているのです。神の子、神の王子と呼ばれる、そのようなものとされているのです。恐れることはありません。主イエス様は私たちが神の子の呼び名にふさわしいものとなるための道を開いてくださっているのです。その道の入り口に洗礼が置かれています。これはすべての人に開かれた入り口なのであります。祈りましょう。天の父、新しい主の年を迎え、主がこの世に現れてくださいましたことを改めて心に留めさせていただいております。その主が、その御業の初めに洗礼を受ける者たちのうちにおいでくださり、その歩みの道を開いてくださいました。神のことをお呼びくださり、主の道を行く者としてくださいました。主よ、どうぞ恐れることなく
主の行かれた道を歩むものとならせてください。神の子として御心にふさわしい歩みをなさせてください。互いを神の子として尊び、この世にあって神の国を実現する営みをなさせてください。主よ、どうぞ神の子としてこの世に使わされた者として、一人一人がこの世にあってなお御業をなす者とならせていただけますよ。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。